問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、築地入船、大谷さん、他各社の提供でお送りします。
築地入船どの味。
神田伯山です。黄色と白、二色に秘めたおもてなし、築地入船の錦卵。築地
入船どの味。
神田伯山でございます。江戸の粋を今に伝える築地入船の伊達巻。車の買い取りならそこから、お客様から愛車を高額買い取り、そこから新しい物語が生まれ、そこから社会に価値が循環する。車買い取りから社会を良くしたい、花丸の車買い取り販売サービス、そこから。以上、神田伯山からでした。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、皆様にとっておきの情報があります。アルファベットで VIVANT、これでビバンと呼ぶんですが、この正月全話見ました。大変面白いドラマです。その一方、私がゲスト出演をした NHK の待ってました歌舞伎生中継、 X こと Twitter で私へのコメントを見たところ、伯山いらねえよと書かれていました。ビバン、ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、重藤見た？面白いね。このラジオなんかディレイがすごいんだよね。前もさ、大河ドラマ同じように追っかけてたでしょ。いや、これもうびっくりした。いや、まだ見てない人いらっしゃると思うんですけど、なんか一応9月には地上波の放送終わって、なんか年明けでもさ、なんか一挙放送みたいなのあったでしょ、地上波。だからさ、地上波でやってるってことがすごいわ。俺さ、だから本当に、だからもうこれだけのエンターテイメントが無料で見れるわけじゃん。もう水空気ビバンですよ。インフラだから、エンターテインメントってのは。いや、すごい。これ、貧乏人もビバン見れるんでしょ？いいお金持ってなくさってビバン見れれば。すっごいね。いや、でもさ、TBS でしょ？これ。俺さ、TBS ラジオで喋ってんのなんてちょっと恥ずかしかったんだもん。でもやっぱ TBS って言うと俺関係ないけど、ビバンがやってた放送局でと思うと、誇らしい。本当に。いやー、びっくりしたな、面白さ。どんだけ金かけてんだと思って、これ相当やり手だなと思ったらさ、なんか調べたらさ、あの、福沢諭吉のヤシャゴの福沢克夫って人が監督やってんでしょ。したら俺さ、全然知らなかったんだけど、CFG に聞いたら、半沢直樹の監督ですって。何にも知らないんだ俺。超有名です。あ、そうなのっていう。多分俺、カツオって聞いたからさ、もうすげえ、なんか今までの出世王って多分明石家様が最高だったと思うんだよ。あのサンマが一番すごかったと思うんだけど、このカツオだなっていう。俺なんかサザエさんのイメージしかないからさ、お姉ちゃんに怒られてるぐらいの、こんなにすごいカツオが世の中にいたのかっていう。いや、ちょっと原作演出監督なんでしょ、福沢克夫が。いや、俺すごい驚いちゃってさ。で、U-NEXT とかなんかで副音声で福沢克夫さんがさ、いろいろ喋ってんだよ。ものすごい調子乗ってんの。いやさ、今世の中って調子乗っちゃいけないみたいな風潮あんじゃん。もうこんなにチコニコニコニコね、あの調子乗ってる人見たことないってぐらい。でも、これだけのものを作りゃ威張っていいやって思うよね。いや、だからものすごいあの人が母親父だから、多分後でなんか内部告発の不祥事とか起こしそうだけど、いいよ！こんだけ作品すごいの作ってたら俺もう別にいいと思った。 別に今んとこカツオが何かやってるって情報は得てないけど、何やってもいいんじゃない？こんだけ作ってたらってちょっと俺思っちゃったな。いやなんかさ、なんか思ったのは、なんていうのかな、そのまあ坂井雅人さんとか二階堂ふみさんとか阿部寛さんとか役所広司さんとかさ、まあ本物の役者が出てるじゃない。それもいいなと思ったの。まあまあ中にはね、あのまあいろんな役者と兼ねてらっしゃる方も出てたけど、やっぱ浮くんだよそういうのって。本物の役者がやっぱり光り輝いてるわけですよ。でやっぱそのあの監督のあの技術とか演出とか原作とかあって、やっぱちゃんと作品作るって大事だなと思ってさ。そこ行くと今年の東西お笑いの殿堂見た？ちゃんちゃらおかしいよお前。もうくだらねえ漫才とか、くだらねえコントとか、くだらねえ落語とか、このビバンこと神田伯山が出てないんだよ。もう本当に呆れ返っちゃって。でなんか変な放送事故もあったろ。変ななんか50秒ぐらいなんか変な間が空いちゃうみたいな。ダメだな、俺が出てないからそういうミスを。全く間抜けてて、公共放送が TBS を見習ってんだ。 NHKビバンを作ってんだよ。情けないと思って。また一之助師匠もスタジオで一生懸命堀の内やってたよ。え？笑ってたの一生懸命爆笑の太田さんと田中さんだお前。またバカな観客がさ、後ろ姿だけ若いのね。普通面白かったら笑ってる笑顔とか撮るよ。下手したらいいカメラマンだったら撮りようがないんだよあいつら。あいつらどうせ漫才とかコントとかそんなのしか知らないで観客で来ちゃってるから、落語の聞き方もわかんないからどこで笑っていいかわかんないの。だから抜けないんだよカメラマンが笑ってる顔を。あいつらバカな後頭部しか映ってないや。茶髪にしてお前らがいくら染めたって誰も振り向かないよ。落語の笑いこともできない。一之助だって困ってたよ。50秒間空いちゃってだらしないね。 NHK そこ行くと TBS。 俺は本当に誇らしい。いやだから本当だからなんか、あ、これだけのものをって。でなんかさ、世の中最近の風潮がさ、お笑い芸人さんがやっぱ器用で面白いからさ、どんどんどんどんさ、役者よりもさ、お笑い芸人さんの地位が上がってくじゃん。でそれはもちろん彼らの凄さなんだけども、でもなんか俺昔の高倉健前世ぐらいの頃のさ、なんか高倉健さんですゲストはって言った時に、もう本当に健さん来ていただいてって言ってる芸人とかの方が好きだったよ。ペコペコしてて。でその方が実際は確かに器用だからお笑い芸人の方がポテンシャルあったりするけど、役者とかそういうのを立ててる方がなんか楽しかったよ昔のテレビ。なんか今威張ってんじゃん。なんかわかんないけど、俺こんなこと言ったらなんだけど、別になんか他方面にいろいろ言うわけじゃないけど、さんまさんもなんか年上の人がいた時の方が面白かったよね多分ね。だからそんと同じような感じで、なんかこうビバンができたことによって、なんかあ、やっぱ作品には勝てないんだって感じになってんじゃないかなっていう風にちょっと思ったな。うん、だからなんかだから漫才とかもさ、もうなんか即席のなんかいかにも3日で作りましたみたいなのが、やっぱそうじゃないんだ。大事なものっていうのはあるんだって。ちゃんと1年とか2年とか数年かけてやるっていうことが大事なんだ。作品が大事なんだっていう、なんかいい感じにね、ほんとちょっとなんかなってきてるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってね、僕はちょっとこうぐっちょりしちゃいましたね。もう本当に正月からもう濡れ濡れで。そういえばね、濡れ濡れで思い出したんですけど、ホテルニューオータニに。なんで濡れ濡れで思い出したんだよ。とにかく初富裕層というか、富裕層はじめに、ホテルニューオータニに行ってきまして、今回1月1日2日とですね、ホテルニューオータニさんお世話になりまして、やっぱね、もういいんですよ、ホテルニューオータニ。もう一歩踏み出した途端にやっぱ富裕層しかいないから。もうほんとね、東西お笑いの殿堂の貧乏人のお客と違って、本当に、で、今回ね、キッズが多かったの。お子さんが。だからもうチャイルド富裕層。もうチャイルド富裕層がうわーって来てた。もう前列。前列もうほとんどチャイルド富裕層ですよ。嬉しかったなぁ。で、その前に俺もドキドキしてるわけ。やっぱ1月1日から蹴られたら嫌じゃない？滑ったりしたらさ。で、控室でさ、したらもうびっくりしたのがビーフカレーだ。いつも出るんだけどさ、なんかいつもよりうまく感じんだよ。で、中に揚げ野菜が入ってて、もうビーフがめちゃくちゃうまいの。あれうまいなって。あと、てんこ盛りの野菜と。で、今日堀口くんっていうね、マネージャーの山口さんが1月4日まで休みですから、アルバイトの堀口くん来てくれて、堀口くんも食ってくれてんだけど、うまいですね、つって。で、これさ、カレーの後にさ、これさ、フルーツポンチなんだけど、今食ったんだよ、堀口くんって。はい、つったら、メロンうまいからこんなのお前びっくりするよこのメロンって。伯山先生またまたメロンなんてうまいっていう。俺と堀口くんが二人で感心しちゃって、後で聞いたら料理長自らがビーフカレーとか野菜とかフルーツポンチ作ったんだって。でなんでかって言ったら料理長が伯山ラジオリスナーっていう奇跡の。嬉しいねー、どこにでもいる伯山ラジオリスナー。 俺もニッコニコしながらさ、でもここで蹴られちゃ嫌だなってちょっとドキドキするんですよ。で、優秀なさ、そのなんかスタッフの方がいて、間もなくですって言って、今日のお客さんの層は昨年とほとんど同じなんですけど、今日はお子様がどうも多いようで、みたいなこと言ってくれて、あ、そうっすかって、ターンって上がってくるしたら富裕層が、これのもう何倍もちっちゃい子供たち、わーって手叩いてんの。もう前列ほとんど子供たちだわ。で、その子供たちがいい服着てんだよ。幼稚園からいい教育を受けてきて、これで慶応とか行って、それでもって井上アナみたいに、将来生放送で泣いて、目も当てられないアーカイブが残るっていう、そっちの人生じゃない！いい感じの慶応とか、学習院とか、そういう風に進むであろうという、ちゃんとしてるわ。で、なんか俺もさ、まあ、なんかいろいろ地震のこととかもちょっとお話をしたりしてね、真面目にね。でもやっぱり今、こう、なんていうか、笑うってことも大事だと思いますんで、みたいなそういうことも言ったらさ、富裕層はどっかでさ、心の中でこの時世笑っていいのかっていう、まあ、まあ、富裕層に限らずみんな思うよ。だけど、いいんですよ、別にっていう、それはそれで、やっぱり我々この日常を淡々と生きていく。それでいて、被災者の方に思いを馳せながら、なんていう、ちゃんと真面目なこと言ったら富裕層はさ、真面目だからビーンって届いて、そうだね、この瞬間を楽しもうみたいな感じで、富裕層のまとまり、チャイルド富裕層もいいこと言う、この人ならついていけるなんて思ってさ、で俺がソライドオフってやったんだよ。それが正月の話でさ、借金取りに追われて大晦日もうお金全部払っちゃったから正月の三が日何にも食べることがないっつって、荻生宗右衛門って後の大学者の荻生ソライの若い頃だよ。でその時に、あ、腹が減った腹が減ったっつって自分の台所行って醤油皿がある。でこの醤油がちょっと乗ってるんだ。この醤油に水を混ぜて飲めば少しは栄養滋養になるかとほほみたいな、その顔芸、貧乏な顔芸、チャイルド富裕層、キャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャ、目の周りにはいないですよ。貧乏人たちはいない、いないけれどもフィクションの世界で、あ、こんな貧乏な方もいる、あ、貧乏な方の顔、これこれじいや、貧乏な方にカレーをって、そういうそういう優しさに、慈愛に満ちたチャイルド富裕層の俺を見る目、貧乏人の一生懸命演技して、ケラケラケラケラ笑って豆腐を食うし、豆腐をあんな風に食べて、なんていう、冷静に、私たちはもう子供の頃から豆腐の食べ方を教わってます、塩で食べますみたいな、そういう富裕層の、いいのよ、気持ちいいので、そのチャイルド富裕層が笑うから高齢富裕層も笑うのよ。チャイルドたちが笑ってるねなんていう、慈愛に満ちた、優しさに満ちた、懐の大きい経済力のある富裕層たちの一連卓笑の笑い、完璧な正月、完璧な、終わった後水飲んで堀口さんがどうでした、完璧だった、よかったですっていう、ビバンっていう、もう本当にビバンか俺か、白山かビバンか、ビバンか白山かって、それくらいのエンターテインメント、子供たちにビシビシ伝わって、であの子たちが大きくなっていつか官僚とかになったらぜひ呼んでほしい、ぜひ俺を呼んでほしい、そういうことでね。で二日目がこれが忙しくて、1月2日がさ、もう最終新宿末広亭行って、その後池袋演芸場行って、またホテルニューオータニさんの初日は幕張だったんだけど、2日目は東京で、こっちの方が大きい会場なのね。で最後にあの歌舞伎生中継って結構込み入ってんじゃん。で、まあ、いよいよやろうと思って。新宿末広亭ですよ。因縁の東西笑いの殿堂。ね？スタジオでしか出てなかったんですよ。あそこが末広亭だったらと思って、でも俺、ひょっとしたら受けないんじゃないかな。だって、俺、東西笑いの殿堂でリアクターに受けなかったからと思って、二日目にやった、その、新宿末広亭、扇の的、念願の、めちゃくちゃ受けました！信じられない！矢が刺さりまくりですよ、扇に。やっぱり俺は間違ってなかった。あの、バカな茶髪のリアクターたちが、気持ち悪い貧乏人たちには刺されなかったけど、ちゃんとこの時世にね、あえて笑いに行こうと、普通の淡々と日常を過ごそうという、アンテナの高い奴らの、このちゃんと金を払っている、新宿末広亭の客にビシッと刺さって、コメント欄見ても、白山さんの扇の的よかった。でしょっていう。ビバンか白山か、白山かビバンかですよ。で、池袋演芸場も、じゃあ、扇の的でいいかなって。でも、大体こういう時って、まあ、ダメなんですよ。あの、2回目の扇の的って、もう1回目で受けちゃったから調子乗っちゃうから、ところが2回目も刺さりました。見事でね。 こういう時はあんまり逆にホテルニューオータニで蹴られるなと思った。600人の客、ね、お客様。で、去年と同じ、一昨年と同じお客様はリピーター富裕層だから。ホテルニューオータニ、とにかく東京公演ですよ。600人。もうね、今回は2公演じゃないんですよ。もうこの東京公演。で、俺が上がった瞬間にさ、笑っちゃったのがさ、前列の中央のさ、おばちゃん2人がなんかプラカードみたいなの持ちながら、せーの待ってましたっていう。その、せーのの声入ってるから。せーの、普通さ、せーのちっちゃいよ。でもやっぱそのもう、せーのがでかいわ。せーの、白山、待ってましたってなんか変なうちわみたいなの持って。これだよ。富裕層の余裕。うちわ作ってくるから。時間に余裕がある。他のやつに任してるだけ。せーの待ってました。で、そこでまた違う三方一両損ってネタやってね。これまあそこそこ。まあ悪くないなってぐらいに感じで、いい感じで終わりましたね。で、翌日になったら重藤、ホテルニューオータニから連絡あって、来年もまたよろしくお願いします。これだよ！これ！即決よ！したら偉い人も聞いてたんだって。この子の三方一両損はいいなって、ソライ豆腐でチャイルドを沸かせ、高齢層を沸かせ、なんて講談師だ！ビバンか白山か、白山かビバンかっていう。これだ仕事ってな。翌日には決まってくんだから。正月プラン、富裕層がまた行ってんですよ。ぜひ来年も白山さんでって。これだよ富裕層との連結。そして歌舞伎生中継。俺疲れてんだ扇の的で2回当てて。1回は三方一両損で江戸っ子の生き字を描いちゃって。もう大変、3席やってるから。でも歌舞伎生中継。ね、間に合わないと。で、6時から確か始まるのかな ?5 時半についてギリギリだ NHK 的にはさ、リハーサルだっていっぱいしたいだろうにさ、俺がプーってついてさ、でも NHK のスタッフさんにはもう全部伝えてありますから、白山さんこっちですぐリハしましょうつって。おい、リハかもうかよなんて、売れっ子気分で。メイクさんまだなんて言いながら、メイクさんも広げて、パッパッパッパッパッパって、もう化粧したんだかしてないんだかわかんないような感じで、じゃあ行くぜなんつって、もう売れっ子気取りでさ、タンタンって歌舞伎座の前、したら片山アナウンサーつってさ、私より1歳ぐらい年が下かな、女性のアナウンサー。この人がいいんだよ。で、いろいろさ、経歴調べちゃったりしたらさ、なんとさ、福沢諭吉のヤシャゴだってんだよ。ビバンつながり、カツオと同じ、母方が、なんてビバン、ここでもビバンなのかっていう。で、いよいよ始まるわけですよ。で、じゃあいよいよ本番みたいになって、もう寒いんだよ、寒い中さ。待ってました！歌舞伎生中継！講談師の神田伯山です！よろしくお願いします！みたいな。そもそも歌舞伎のその生中継だから、やっぱ歌舞伎役者さんがメインなんで、俺がなんか前に出んのも、変な悪目立ちみたいな良くないし、俺歌舞伎座とか年中通ってるから、そこら辺はやっぱ把握しなきゃな、みたいな台本通り忠実にやろう、みたいになって。ほいでもっと和太郎さんつってね、中村和太郎さんって新進気鋭の役者ですよ、女方の。それがもうさ、初芝居、正月興行で一番最後のさ、娘道成寺っていうね、これがもう女方の大役ですよ、一番最高峰の。その和太郎さんにインタビューとか俺もやったりなんかしてさ、でそういうのももうこっちも事前に決まってるわけですよ。で、和太郎さん、この初芝居なんですけど心境はどうでしたかみたいな、まあそれ聞くわけで、もそれはもういいじゃない。それに対してさ、俺さ、後でさ、いろいろその生中継の調べたらさ、このノスコってやつ、なんかクジラのマークついてるやつ、 X の歌舞伎中継白山いらねえよ、ふざけんな。こっちは言われた通りやってんだよ、お前言われた通りや、なんで白山いらねえよって思って、こいつそんな嫌なやつなのかなと思ってさ、いろいろこう調べてったらさ、伊集院光リスナーなんですよ。伊集さんリスナー、またここで因縁があって、こんなクジラの哺乳類で一番おっきいみたいなアイコンしてやがって、心は狭いやがんな。なんだこいつ、でっかいの好きなのか、クジラとか伊集院光とか、哺乳類でもでかめのやつが好きなのかっていう。なあ、歌舞伎中継白山いらねえよ、ふざけやがってと思って。まあいいや、こんなやつはまあどうせ、伊集さんのファンだから、まあ言わしとけやと思ってさ。したら他にもさ、ブンさんだかボンさんだかわかんないけど、変な女がつぶやいてんだよ。ね、そいつが、私の方が聞きたいこといっぱいあるわ。私の方がいい質問できるわ。したらバカな友達がさ、なんかあったんって書いてあって、歌舞伎中継でのインタビューがね、ああ、いろいろあったね。ふざけんな！クソど素人が、ぶっ細工な顔しやがって。まあ、ブサイクな顔してるかどうかわかんないけど、X 上だと。クソ、ド素人が、私の方がいい質問できるわって。台本あんだよ！カズ太郎だって台本通りやってんだ！私の方がカズくんにいい質問ができるんだから、クソ、ド素人が、お前なんかカズ太郎前にしたらブルブルブルブル震えて、何も言いやしねえんだよ。それが、そもそもカズ太郎だって俺に質問される方が嬉しいだろ、お前みたいな、なんだよくわかんない、鳥のアイコンだかなんだか。私の方がいい質問聞きたいことあるわ。それはお前聞きたいことあんだろ、ただのファンなんだから。 こっちはただのファンじゃねえっつうの。出方でやってんだっつうの。俺だってそんなに勝ったのに別に聞きたかねえよ。聞きたかねえけど台本通り言ってんだよ。初芝居はどうですか。俺が本当に聞きたいと思ってんのか。台本で書いたんだよ。NHK の言う通りやってんだっつうの。このバカな友達がさ。で、またなんかこいつが可愛い笑顔が見れたから、それは良しとするけど、笑い笑い。で、りーちゃんってやつが、ううって、バーじゃねえよ、こいつら全部台本に書いたんだよ。どんなアナウンサーが言ったって、どんな役者が言ったって、同じ質問してるわ。バカ野郎が、本当によ。本当に腹立って、腹立って、もう、本当にね、不愉快。本当に、東西笑いの伝道がなくて、歌舞伎生中継が楽しいと思ったら、ろくなやつは見てないし、本当に面白くない。で、一番さ、その歌舞伎生中継でも笑っちゃったのがさ、途中さ、なんかあれなんだよ。多分、あの、芝居か押してるのかなんだかわかんないけど、魚屋総五郎の下りの時にさ、なんか全然さ、舞台転換っていうか次の芝居に行かないみたいな感じだって。あれ、劇場をさ、いろんな劇場同時中継みたいなしてるんだよ。だからもうなんか間に合わないっていうか、もう合わなくなっちゃってんのね。だからなんかさ、2分ぐらいから、あの、魚屋総五郎ってテロップだけあって、真っ暗な画面の中に、高木秀樹っていういつも歌舞伎のイヤホンガイド解説してるおっさんが、魚屋総五郎についてアナウンサーと喋ってんだよ。高木秀樹が死ぬ気で繋いでんだよ。言いたいと思うよ、高木秀樹だって、ふざけんなって。NHK 舐めやがってっていう。なんで俺が繋がなきゃいけないんだ、役者集見たか。お前らちゃんと伸ばしたりすんじゃねえよって。高木秀樹はどれだけ言いたかったかって。俺は高木秀樹の気持ちになってる。ね？でも高木秀樹はそんなこと一切言わず繋いでんだよ。高木秀樹だっていろいろ猿之助さんについてとか、いろんなこと歌舞伎について触れたいことあると思うよ。一切言わず、ただただ、魚屋総五郎の雑学を、アナウンサーと喋って繋ぐ。なんて美しい光景なんだと思って。それで俺は淡々として片山さんと一生懸命、片山さんとツーショット撮っちゃったりしてさ。ね？で、カズ太郎さんとか、ウコンさんとかもなんか最後なんか仲良く喋れたりしてね。そういうちょっと和気あいあいとしてるところもありながら、小六さんとか、中堅どころの真面目な役者さんには、そうですか、そうですかって一生懸命俺だって。小六さんなんかすごいんだから。高校3年生の左近さんって息子さんがいるんだけどさ、厳しいんだからしつけが。今歌舞伎界で一番厳しいんじゃないの？ビクビクしてんだ、親父が横にいるから、左近さんは。で、左近さんは今年18か、高校3年生だね。高校をね、卒業することができますんで、もうすべて役者家業にですね、全精力を傾けられるな、みたいなことを、今年のまあなんか目標というか、そうなるなと思ってますって言ったらさ、別に普通じゃん。横にいる親父の小六さんが、高校卒業できるかどうかわかんないけどな、っていう。怖っ！できるでしょ、高校って。その出席日数的なの、その、歌舞伎やっぱりやりすぎててできないってことであるならば、それは、歌舞伎界の問題だしとか、いろんなこと思いながら。でも、佐藤さん恐縮で、はぁはぁってなっちゃって。それに対して俺突っ込めないでしょ、小六さんに。いや、小六さん、それはって。仲良くさせていただいてるけどさ、それは親子の関係だから。さあ、じゃあ次の方に行きましょう、みたいな。でも楽しかったね。楽しかった。まあ、いい思い出になりましたってことでね。ちょっと一回 CM 行きましょうか。CM this。
問わず語りの神田伯山。
川北真由子です。選べる成長薬、どっち？お腹ぐるぐる、不調なら、大体さん成長薬。
便秘気味の方には、
大体さん成長薬、デルモア錠。選べる二つの大体さん成長薬。第三類薬品です。
TBS ラジオ公演、林部聡30歳の旅立ち、叙情歌を道連れに。日本の美しい調べを届ける歌の旅、どうぞお越しください。茨城県つくば市公演は3月23日、ノバホール大ホールにて開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
問わず語りの神田伯山。この番組は、車買い取りの底から、築地入船、大体山、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして。そう！お正月といえばね、一番最初に何するかっていうと、うちの師匠のところに一門全員で集まるみたいなことがあるんですよ。で、1月1日も朝10時。で、着物みんな着てさ、黒紋付き羽織袴みたいな感じで行くわけですよ。で、前座とかは、羽織とか着られませんから、着物の着流しで上にちょっと街灯引っ掛けていくみたいな。で、うちの三番弟子の若野城が街灯つって、着物の上に着るさ、あったかいさ、なんかその、なんていうの、ジャンパーみたいなあるんですよ、着物用の。それを多分買ってないし、持ってないし、俺にそういうの着た方がいいよっていうの言われてないから、なんか、着流しで来たんです、普通に。冬にクソ寒いじゃん。イメージで言うと冬に T シャツで歩いてる感じ？ 寒そうって言うんで、ブルブル震えながら、俺あいつ岩手出身だから寒いのに慣れてんのかなと思ったんだけど、関係ないんだね。いや、今度街灯なんか何とかしてやんないといけないなぁなんて思いながらさ。で、うちの師匠のとこピンポンって10人ぐらいよ、総勢着物着てるさ。ほいで、うちの師匠がにこやかに、明けましておめでとう、みたいな感じで言ってくれるわけよ。で、その時に俺感動したのがさ、俺5年前、2019年の1月にも、放送したポッドキャストとかで聞けるから聞いてほしいんですけど、お孫さんがいるんです。うちの師匠のね、お孫さん、ちーちゃんって仮名でちーちゃんにしましょう。で、そのちーちゃんが、まあ、当時何歳かな ?3 歳とかかな、ヤンヤンつけ棒ってお菓子でさ、やたらなんかこう、つけながら食ってて、正月に、もうガブガブガブガブ食ってたのよ。で、それを見てうちの師匠が、ちーちゃんに優しいから、ちーちゃん、じいじにも、そのヤンヤンつけ棒をくれないかって。で、みんな一問的にはさ、もう、やれやれと。お願いだから、ここで渡さないってことになると、師匠の機嫌が悪くなるかもしれないから、お孫さん、ちーちゃんどうか、ヤンヤンつけ棒って思ったら、ちーちゃんが、やだ、っていう。じいじにくれないのか、しょぼーんって、神田勝利がなってたりしたのよ。そのちーちゃん、5年前ヤンヤンつけ棒を決して渡せなかったちーちゃんが、もう今7、8歳になってて、ものすごく大きくなってんだよ。で、つかつかつかって俺らのとこ来てさ、もう三つ指ついてさ、明けましておめでとうございます。教育ができてる。びっくりして、ちーちゃん、もう今ならヤンヤンつけ棒あげ放題だよ。うちの師匠のもう、鼻から耳から全部突っ込むぐらいに、肛門からもう全部の穴に入れるぐらいに、ヤンヤンつけ棒をちーちゃんは差し込むけど、それはそれで問題じゃん。すげえと思って。これやっぱ教育なんだね。ま、やっぱこれもやっぱり富裕層はじめですよ。教育がしっかりしてる。人間国宝の孫。いや、しっかりしてんなーと思って、そういうなんか、ちっちゃいことにね、ほんと感動するなっていう、いいお正月でございましたね。やっぱ師匠のとこで始まるとなんかこう、一年がね、いよいよ始まるって感じがするので、あ、今年も師匠とお会いできてね、お元気でよかったなーなんて思いましたね。まあこれからも勝利一問はじめ、講談会も頑張っていきますんでね。ぜひね、今年頑張るんで、東西笑いの殿堂来年の1月3日開けます、僕は。もう一回だけ、もう一回だけチャンスをください。ビバンか白山か、白山かビバンかって。いやだってさ、俺さ、1月3日も実は東西笑いの殿堂の中継入るじゃん。したときに俺1月3日も新宿末広で出てるんだよ。したらさ、東西笑いの殿堂のスタッフがさ、新宿末広でおはようございまーすって開けて入ってきた俺の顔見たら、もう一回閉めたんだから。ある、そんなこと。全員で 4,5 人来て、あーすいません今はっていう、そんなことあるかい。気まずそうにしてたよ。まあもっともあの人たちには権限ない、上の人の判断だろうけど、あの人たちと仲良くやってたから。大変だ東西笑いの殿堂。また来年ね、チャンスあると思うんで、これちょっとね、リスナーもちょっとチェックしてください。来年どうなるかっていう、これ聞いてると思うんですよ。ね、スタッフの反応見るとね、全員聞いてますね、このラジオ。恐ろしいね。新年また敵を作ったラジオということで、まあそういうわけで番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
どうもどうもどうも、妹太鼓です。毎週水曜日夜9時30分からお送りしている妹太鼓のすっぴんしゃん。私妹が、まあ、お仕事のことはもちろんですけど、本当にプライベートのね、子供のこととか家族のこととか、あとまあ友人のこととかね、マジでもう半径、あれなんだろうな、1メートルぐらいの狭いとこですけど、その辺を包み隠さず本当にすっぴんトークをしております。教えてちょうだいというコーナーでは、毎回私が困ってることとかね、失敗談とか、本当にねリスナーの皆さんに助けてもらってます。妹の話を聞いたら、明日から頑張ろうとか、そんなことを思ってもらえたら、本当に私は最高でございます。妹愛子のすっぴんちゃんは毎週水曜日夜9時半から。
TBS ラジオ。 総合住宅展示場 TBS ハウジング大田会場。群馬県大田市内、イオンモールのすぐそば。最新モデルハウスで営業中。10時です。